このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは。今日はね、すごい台風の風の中のピヨコちゃんの声でスタートしましたが、武田幸男です。
はい、山口誠二です。
こんにちは。本当被害に遭われたところがあったかなと思うんですけど、皆さん大丈夫でしょうか。
ものすごく大きな台風だったんですよね。
関西ではね、実感なかったですね。ありました？
いや、沖縄方面はね、九州の方面は大変だったみたいですね。
そう、あのね、ニュースとかではおーっていう感じだったんですけど、関西は割とね、あんまり実感がなく、
割と短時間でスッと通り過ぎちゃいました。よかったですね。
そうですね、結構走り抜けた感じですね。で、その台風の日はね、王ちゃんに会うとかね、はい、前回ゲストに来てくれた甲冑侍のね、小太郎さんに会うとかっていう予定もすべてキャンセルになり、
は
い
は
い、
あ、そう、全部キャンセルだったんですか。
電車止まったからね、仕方ないね、これはね。
あ、そういうことか。
そうそう、そうなんですよ、
ね、
で翌日はね、こうやってタンデム自転車でね、まさか走れるとは思ってなかったんだけどね、走ってきましたよ。
そうですか。まあ、前の週にハリケーンなんて流したんじゃなかったですか、ひょっとして。
ハリケーンは、いや、あの地点ではね、来るって分かってたのは来るって分かってたんだけど、いや、こっちの方にしてほしいなっていう感じだったんですけどね。歌だけになったらいいなと思ってかけたんですけどね。はい、そう、そんな感じで。はい、ピヨコちゃんたち、はい、台風の中でも、暴風の中でも、チュンチュンチュンチュン元気に泣いておりました。今日も元気にやっていこうと思いますが。
私はもう心配事は、ここのとこの円安と原材料だが値上がりで、ね、あの日本の貿易収支って、まあ聞いたことないぐらいの赤字なんですよね。1ヶ月で2兆円以上の赤字とかね。いいのかなと心配しておりますが。
はい、そんな中でも今日のゲストはもう元気いっぱいの、
そうですね、
順々に来ていただきます。浅井純子さんです、はい、お楽しみに。はい、今日のゲストはどう紹介させていただきましょう。とりあえずじゅんじゅんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、じゅんじゅんといえば、はい、フルネームは、
浅井純子と申します。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかね、あのテレビとかラジオとかで、じゅんじゅんって聞いたことあるぞと思ってる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい、あ、いろいろ出てるよね、いろいろやってるよね。
そう、
まだまだやねんな、
まだまだね、
本人的には。
はい、
そうなんですか。
じゃあね、今日はね、もうもりもりに今、ね、いろんなことやってて、これからもうさらにさらにという順々にね、いろいろお話をお聞きしたいと思うんですけど、はい、まずどれからいきましょうかね。どれからいく？
どれからお話ししましょうかね。
うん、
一番初め、まあ、いろんなきっかけはやっぱり本なので、本からですかね、じゃあ。
はい、本、これね、あの日本日本展示図書館のベストセレクションの中にも入ってましたよね。
本当です。
知らない？パチパチよ。
あ、それまだ見てなかったわ。
本当。日展がね、なんかサマーセレクションとか言ってね、人気のある本を30冊集めて貸し出ししてるとかね、その中にもね、入ってたよ。
そう、ありがたい。
はい、どんな本なんでしょう。
まあもう第一部はもう時系列ですよね。その、ね、
見えにく、急に見えてた時から、 見えなくなって、で、それから？
それから、まあ、盲導犬を持って、
うんうん、
で、こう、世間の荒波に揉まれていくみたいな。
本当に荒波にに揉まれたんか
なんか乗ってるように見える
んですけど。それは私の泣き
せえへんな障害者になって発見したことであったりとか、
うんうん、
あ、なるほどなと思ったこと、自分が、私は生まれつき目が見えていたので、
うんうん
うん、で自分が思っていた障害者像っていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
障害者になってから自分が見た健常者像っていうのがあれあって、うん、そのギャップであったりとか、うん、でも自分こんな風に考えてたよねとか、
あー、あるある、
まず本当にそれが大きくて、
うん、
うん、そんな形が
ね、
こういうことを本にしたわけですね。そう、タイトルは何というタイトルなんですか？
タイトルは目の見えない私が真っ白な世界で見つけたことっていう題名なんですけど、
サブタイトルもいいよね
サブタイトル
超、
あ、全部の世界を超ポジティブに、
そうそうそうそう、
いる、そうそう、それはね、ツイッターの私の呼びかけみたいなやつですよね、もともと、はい、
真っ白やねんな、
真っ白って見えない私がこう全盲になってみて、
うん、
暗闇になってるんだと思ったら実は真っ白で、
うん、ね、その不安を感じてる時のね気持ちとか、うんうん、そうやなとかね、うん、いろいろなんか思いながら読ませていただいたわ、
うんうん
うん
うん、本当にね、なんかそうですよね、不安の自分の断ち切り方であったりとか、
うんうんうん、
このもう全盲になっていく過程を自分が克服していったかとか、
うん、
あとはまあ視覚障害者になって、
うん、
まあ、いろんなこういう多くの人にこれを広めていきたいよねとか、
うんうんうん、ね、ビデオも作ったりね、子ども向けのね、
何かそんな感じで書いたかな。
うん、まあね、皆さんね、全盲って言ってもちょっと見えてるんちゃうのとか、どうとかこうとか思うかもしれないけど、まあ、順々は正真正銘やからね。
義眼なんでね。
ね、本当に。まあ、綺麗に目にしてもらったそうで。
本当にね、だから、ちょっとでも光があるっていうのがどんだけ素晴らしいことだったかとか。
そうなんだよね。
本当に全部の光を失わないと絶対わからないことで、本当にそのまあ暗闇の世界っていうか、うん、ある意味朝昼晩一切わからないから。
向きとかね、なんか明るかったら通りとかなんとなくわかったりするもんね。
そうそう、なんとなくわかるところも、
うん、
もうそれはもう全然わからないので、
うん、だからといってどさっと落ちていくんじゃなくって、うん、もうね、超ポジティブなところがね、順々、うん、の素晴らしいところでね、でその本も出しの、はい、で新しいねチャレンジを、何、舞台にも出てたよね。
そうですよね、舞台出てたのは、うん、多分社交ダンスを踊ってた時
なの。ああ、それもやってたね、
うん、
全盲同士で社交ダンスを踊っちゃったりなんかしたりしながらも、で始球式、
始球式どうつながるんですかこれは、
うん、どこから来たのこういう話。
これは本当に本を出版した時に、やっぱり出版社さん角川さんなんで、
いろんな、めっちゃ大手やん。
そうなんですよ、
うん、
いろんな一斉に私のオファーをかけるんですね。
ほう、
でそこで、おはよう朝日ですのスポンスプロデューサーさんかな、
うん、
おはよう朝日のプロデューサーさんもともと私のことを知ってくれてて、
知ってるっちゅうねんって感じやね。
で、そのアシスタントの人がこの子をずっと出したいにって言ってくれてたらしいんですよ。
へ
ー、メディアってなかなか出れなくて、
うん、出てたでしょ。でも、
うん、でそうそう、でもそうやなっていうので本が、うん、あんって入ってきて、そのプロデューサーさんの目に、本出版して2月の4日におはよう朝日ですに本の宣伝で、
うん、
本の宣伝しますって言って向こうからオファーいただいて、
うん、
でそこで私には夢がありますっていきなり言い出して、
お
で甲子園で始球式投げたいんですって言って、
うん、
でそこからわーって動き出してくれはって、3ヶ月後に投げました。
甲子園ちゅうても、マジで甲子園やでね。阪神とどこやったら付き合ったっけ？
阪神、広島戦。
阪神、広島戦やん。もう、みんな、へぇって言ってると思うんだけどね、今。
うん、まずテレビ寝ないとダメなんやな。その前に。
で、阪神広島戦がする5月でしょ？キックオフもやっちゃったんやって？
う
ん、
この間、先週かな？
うん。
始球式よりもそっちの話の方が早かったんですよ。
あら、そうなのね。うん、
でも、その SDGs デイっていうのを、ガンバが年に1回、1日とコラボでやる企画が毎年やってるそうで。
ガンバ大阪はね。うん。
でその企画に今回は私っていうので、
へえ、誰も取り残さない。蹴っちゃったんやね。
あ、うん。キックはね、多分タムケンさんたちがやって、
うんうん。
その前にそのやっぱビビと一緒に歩く姿、私はもう自分が出たいわけじゃなくて、盲導犬の広報活動として出たいだけなんで、
ああ、なるほど。
盲導犬と一緒に歩いた方がいいですよねっていうので。
うん、
パンさんに持っていく方にしたんだけど、ボールを私が持って、
あ
ところまで私がやったんですよ。
あ、そうなんだね。ビビちゃんとボールを持って行って、
で10番つけて、
うん、
で、ビビはビビってちゃんと名前入れて、私はジュンジュンって名前入れてもらって、
うん、
へえ、すごいですね。
野球の始球式もビビはビビ、
うん、
入れてもらって、で番号は、うん、野球は88番、矢野監督の番号にして、
矢野ね、うん、
まあ、大阪は、
うん、
司令塔って10番つけて、
うん、
出たんです。
ね、そういう華やかなこともしつつ、うん、今度は真っ暗闇の中に入っていってるのね、それで。
あ、そうですよね。
そう、はい、真っ暗闇のがこれがまた。こういう展開の仕方あるんだと思って。
ああ、そうなんや。
そうそう。だって、そんな、なんかね、なんとなくそういうのやったらいいんちゃうのっていう話は聞くけど、実際始めてるのっている、うん、っていう話はどういう話かというと、真っ暗な中で何をやってるんでしたっけ？
はい。ヘッドスパで、
はい。うん。
ね、
なんか、自分が全盲になったじゃないですか。
うん。
で、なんか全盲になった中で、なんかね、私、まあ、確かに辛いっていう思いがあったりとか、まあ、あると思うんですけど、
うんうんうん、不便さもいっぱいあるからね。
対人関係、人の顔を見なくて、顔色を伺わなくて済むっていう、
はい、
そのストレスだけはなくなったんですよね。暗闇っていう世界を、こう、悪い世界ばっかりじゃないっていうのと、
うん、
でもその一番人に知ってほしいことって、私がよく交差点などで盲導犬と一緒にいてたら、盲導犬は色が見えないんです、声をかけたら恥ずかしかったらつぶやいてっていうことをよく言うんですよね。
あ、青やで、
うん、青やで、
赤やで、
あ、そうそうそうそう、うん、そういうことを別に独り言のようにつぶやいてくれたらいいですっていうことをよく言うんですけど、
うん、
それが結構浸透してるところと、
うん、
やっぱり知り合いの人とかは、え、これがジュンジュンの世界なんやって、やっぱこれなんですよね、
うんうんうん、
だからそのこれがジュンジュンの世界なんやって思ってもらえた時点で私の価値だなと思ってて、
うん
うん、それでやっぱりその交差点などで視覚障害者の人であったりとか、うん、そういう人たちが立ってた時に、
うん、
あ、でもあの世界でおるんやったらちょっと声かけてあげようかなとか、
うん、
それをすごい考えてほしいなって思ったのが始まりなんです。
あ、そうなんだ、うん、めっちゃ真っ暗にしたら落ち着くとかそういう意味も
あるんですけど、
あるけどもそっちが先なんだね、
そっちが先、
うーん、
そう、でもその後にやっぱりお客様の声とかを聞いていったら、
うん、
ものすごい落ち着くんですけどとか、
あ、
そうなんやと思って、
うんうん、
私自身がこの暗闇にしたので、
うん、
その自分が嫌だなと思うのは邪魔な匂いと邪魔な音、
うん、
癒しの音とか癒しの匂いとかがどうしても敏感になってくるので、ある意味いらないと思った人なんですね。 だから
アロマとか炊いたりとかはなしなんだね、
う
ん
う
ん、
なし、
うん、
なんかそれは別に他のところでやってもらって、うんうん、それは別にいいんですけど、もう本当に本当に光が一筋もないので、その中で私がマッサージするその触覚だけに敏感になってほしいのに、他のことに邪魔されるのはいらんと思って、
うん、
で全部なくしたんです。それも
これね、簡単に言うけど、はい、でもこの真っ暗闇を作り出すのっていうのも結構大変なこと
です。大変です大変です、
うん、真っ暗闇を作り出すのも大変だし、うん、ね、周りの周囲の環境がどうなのか分かんないけども、うん、音って ね、
ま、ねなんか生活音とか、まあ、多少聞こえるんですけど、
うんうんうんうん、
でも、もうなんかほとんど聞こえないですね今。
これなんか名前つけてるんでしたっけ、
うん、純度100
純度100
純度100、まあ、私の純子の純と、
うん、
もう純粋に 100%の暗闇ですよっていうことで、
うん、
で純度100っていう、で、あの英語の名前は私は嫌だったんですね、
うん、
お日本名にしたくて、そのかっこいいサロンの名前とかいらなくて、
うん、
とにかくその名前を覚えてもらえること、
うん
うん、が前提としてあるので、
うん、
もう日本名にしますねっていう形で日本名にしました。
純度100真っ暗
暗闇ヘッドスパ。
暗闇ヘッドスパ、
うん、
これって検索したら出てくるんやろか、
う
ん、
Google でね、暗闇ヘッドまで叩いたら、
はい、
へーぐらいまで叩いたらヘッドスパ純度100まで出てきますよ、
はい、暗闇へーで検索してください皆さん
そうなんです。
あ、そうなんや、
はい、
これって他の誰かも一緒にやってるの？
今そのここにいてるのは、あとは見えてる人たちが2人、
うん
うん、いてくれてて、あの、まあ、私がどうしてもね、他のお仕事で来れない時とかいっぱいあるので、
うん、
だからもうその技術を彼女たちにもうそのままダイレクトに教えて、別に誰がやっても同じ技術ですよっていう風にしていかないと、私がいないとできません、じゃあ無理なので、
うん
うん、だからあのその彼女たちが、
うん、
その私の代わりにやってくれてたりとか、
うん、
やっぱりそのなんか障害者が働いてるんですけど健常者とこう一緒に働くっていう社会を作りたくて、
うん、
ある意味暗闇の世界ってあの私の方が優位に立つじゃないですか。
慣れてるからね。
慣れてる、
うん、
でいくらそのやっても慣れないんですよね、なかなか健常者の人たち、
まあ、その時だけやからね、うん、きっとね、うん、お仕事の時だけやからね、
う
ん、
そう、
うん、
で暗闇の世界ではその視覚障害者が健常者の人と共にやり上げる、で見えてる世界では健常者の人たちが視覚障害者と一緒にやるっていう風にやっていきたいので、うん、なんかそういう風な形でやっぱり一緒に共存しながら働いていくっていうのを私は目指しているので今ね、
はい、
はい、
もうそういう専門店なんですね今。
そうです、
はい、ヘッドスパ専門、
はい、
そろそろ
場所を聞かないといけないな。
場所を聞いちゃうかしら。
もう皆さんクエスチョンマークがくるくるくるくる回ってる。
本当ですか。場所は JR の平野です。
うん。うん、JR なんやね。あれ
JR 関西本線の平野。
はい。
うん、
あの駅からね、5分歩かないぐらいですね。
はい。大阪市平野区ですね。
はい。はい。ちょっと、はい、あのほとんどその曲がるところが1箇所しかないので。簡単に多分来れると思います。25号線沿いには建ってるので、うん、ビルも。
あ、そうですか、
はい。
これからの何か予定とかあるんですか、じゅんじゅん。
予定ですか、
うん、
でもガンバがね、ちょっと終わったんで。
うん、しばらくちょっと仕事にせんね。
しばらくちょっと、
うん、
まあまあ、このヘッドスパが視覚障害者をやっぱり雇うっていうことが私の中での最大のテーマなんで。
せやね、うん、それやってほしいわ、
はい、うん、その視覚障害者の人たちが今働くのを見てたら、
うん、
あのここで働きたいわっていう場所じゃなくて、
はい、
これしかないわっていうのじゃないんじゃないかなと思うんですよ、
うん
う
ん、なるほど、
うん、でもあのもちろんそのおしゃれもさすし、
はい、
あとちょっと今日ピンク着てしまってるんですけど、
う
本当はこれの黒が制服になってるんですね。
うん、
かお洋服も白衣じゃないっていうところとか、来るお客様が本当に癒しを求めてくる、値段が安いからとかじゃなくて、うん、バリバリの値段もいただきますし、
うん、
でそんな中でここで働きたいわっていうお店を作りたいんです、私は。
うん、こうなんか見えなくなってから利用しかないって言われたんですみたいなね、うん、じゃなくて、私あれやってみたいのよっていう感じね、
うんうん、そう、
うん、ぜひね、順々の世界をね、はい、体験しにね、とかね、あと、ああ視覚障害者の仕事をだこういうふうに幅広げてくれてるんだなとかっていうのもね、うん、体験しにぜひぜひ行ってもらえたらと思います。
はい、
まだまだね、これからも舞台も出たり、ウクレレ弾いたりダンス踊ったり、まあ、いろいろね、順々やっていくと思うんですけども、まだまだね、はい、皆さんチェックしておいてください。はい、はい、今日は順々どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ今日のブレイクはじゃん、これね、セブンイレブンのね、1本買うと1本プレゼントっていうのを前話してたと思うんですけど、
はい、
いただいたのがこれです。あやたか抹茶ラテ。
うん、
うん、あやたかね、お茶だけ作ってるのかと思ったらラテも作ってるんですね。
まあ抹茶のね、
はい、うん、抹茶ラテ、
それを、私飲んだことあるよ、美味しかったよ。
あ、そうなんですね、うん、山口さんも言ってるけど、今ねミキサーのね、彼氏も美味しいって評判のやつですねって言うから、あ、そうなんや、知らんかったわ、うん、飲んでみます。あやたかの抹茶ラテ。抹茶の
2グ、
ミルク入ってるってことラテやから。
うん、そうですね。
うん、うん、抹茶や。
もう期待通りの味でしょ。
うん、もう蓋開けた時からね、抹茶の香り、うん、うん、間違いなく抹茶ラテです。
はい
はい
はい、
山口さん、なんか
あ、そうそう、うちね、うん、わ、こんなんいるとか言ってね、家の人が騒いでて、見に行ったら、私のとこ生き垣ね、
はい、
レッドロビンという種類の生垣をちょこっと植えてるんですけど。
レッドロビンっていうのは、それはツタみたいなもの？
うん、普通の、椿の仲間。
ん？
うん、でまあ言ったら葉っぱいっぱいあって元気に育つ木なんですけど、
うん、
でね、そこにね、まあ葉っぱの裏にね、ずらーっと一列に並んだね、毛虫、うん、
行儀いいね、一列に、
ね、うん、そう、これね、怖いんですよ。柿の木にね、毎年ね、うん、来るんですよ。で、それを駆除するために6月にもう暑い最中にレインコート着て消毒を私するのが毎年苦痛だったんですけどね、うん、
ねえ、
うん、なんと9月になったら、ま、生き垣にこれがたくさん出てきてましてね、これやばいやばいと思って、取ろうと思ってピンセットで何匹か取ってたら、うん、もうね、近づいただけでね、うん、その毛虫の毒針がね、飛んでくるんですよ。
あ、
痛いんですよ。
え、飛んでくるの、攻撃するの？それは、まあ、ふわふわ飛んでくるってこと？
近く行くともうなんか漂うのかな、とりあえずそのあたりにこう毛虫の毛が飛んでる状態の中に、私がうっかり手を入れるともう近くに行った途端にチクッとくるんですよ。あ、いたったったったって。で、昔私それ気づかずになんか木を剪定して、で翌日ぐらいになったらもう腕が痛くなって皮膚科に行ったことがあるんですけどね。でもそれも同じだったんですね。茶毒蛾、お茶の葉っぱに来る毒蛾、
お茶の葉っぱじゃないのに、
うん、だから椿科にはみんな来るんですって。
あ、みんな来るの、うん、うちには来てへんな。来てん
や、気をつけてくださいよ、今頃です。
でも、あ、そうなんですね、
6月ぐらいと思ったら4月6月と8月9月の年2回発生します、うん、幼虫は。
あ、
この毛虫が、うんうん、もう親も怖いんですけど親は飛んでってしまうからそれほど問題にならないんですけどもガに触ることなんてめったにないじゃないですか、うん、ところが、ね、葉っぱについあのくっついてるあの幼虫は毛虫なんで気がつかないうちに触っちゃうんですよ、うん、生垣にレッドロビンが多いですからうっかり生垣とか触るとねえらい目に遭います、うんね、刺されたらね抗ヒスタミン軟膏とか、ステロイド軟膏とかを塗ってください。アンモニアは効きませんって書いてます、
う
ん、
あ間違えてもねそういうものをふっかけたりとか、うん、ペロペロしたりしないようにということですね、うんうんう
ん、ひどい場合は水ぶくれになります。
あチクッとしたらなんか抗ヒスタミン、
うんはい、そうそうだから、まあ、あの触ったと思ってもうすぐ分かりますから触ったと思ったらまず水でジャージャー流してで、セロテープとかガムテープとかでそーっと強くしたらまたどんどん刺さっちゃうんで。
あ、刺さったままなの？
うん、どんどん深く入っちゃうんだ。結構面倒な毛虫ですよこれは。
皆さんね、はい、気をつけてください。チクッとしたら、はい、かもねっていうことで。
はい。ということで、
はい、今日はね、秋でねちょっと空もね高くなってるのかな。流星が見えたらいいな。今日は流星群です。鬼塚千尋。
このところ、妙に小難しい問題を続けて3回ほどお話しましたけども、機器の視覚支援の機器とか用具の普及が進まないという問題についてお話をしてきたんですけど、うん、まあ、これはもう円安とも絡むんですけど、うん、本当に業者がいなくなってしまいそうなぐらいの環境に今なってましてね。
うん、
で一方で自治体の制度は一向に変わらないというようなことですね、うん、まあ、来年の春は変えてくるところもたくさんあるだろうとは思うんですけど今のところどこも変わってないです、
うん、
この辺のこの状況ってどういうことなのかということなんですけどね、うん、日常生活用具給付制度っていうのはそもそも全国の自治体、うん、市町村がやる事業という法律の建前立て付けなんですよね。
そうですよね。だからもう市町村によってね、対応年数がね5年やったり10年やったりとかね、1週に1回とかね、
そうそう、品目も
ちょっと違ったりとか、
うん、品目も限度額も対応年数もみんなバラバラなんですけど、
ここの市はあれはない、あれはあるとかね、
うん、まあそれはそれでいいんですけども、うん、各自治体となるとね、実はその自分とこの制度をね、日常生活用具のはというものはこういうものだというのは法律で決まってるんですよ、国でね、
うん、
でそれはあの3つしかなくて、まあ、生活が向上することとか安全に使えるとか一般品じゃなくてわざわざそのために作られたものであるとか、
うーん、わざわざじゃないとあかんね。その家電量販店に売ってるようなものはダメですよってことですね、
うんうん、だからまあ逆に言うとまあ普及しにくいようなものだから、どうしても高めなんですよね。量産してじゃんじゃん売れるもんじゃないから、うん、だから、日常生活用具として、支援しましょうということなんですけども、うん、まあ、本当はその3つしか決まってないんですけども、自治体に移すときに何にも、うん、何にもどうぞ自由にやってくださいって言ったら自治体が困りましてね、
うん、
サンプルを示してくださいっていうことになったんですよ、引き継ぐときに。でその時点で、例えばということで拡大読書器とか、う
ん、あ、その例えばをねずっと
それがね
引きずってるわけですね、
うん、それがいまだにこうもう各自治体で運用規則みたいな感じになって、
うん、
固定化してしまってるんですね、
うん
うん、で、うん、変えていくほどの事例は各自治体単位でいうとあんまりないと。
まあ、あのね、あの自治体によってはね、これを認めてますとかね、うん、iPad を認めてますとかね、うん、ウェアラブも
認めますとかいうのは
パラパラ、ね、いろいろパラパラはありますけど、
パラパラですけど本当にパラ、本当にパラパラですからね、うん、ほとんどの自治体はどっちかというと何か変えると、うん、まあ、新しいものどんなものがあるかとかよくわからないということと、こんな事例他にあるのとか言って近所の市町村聞いたらやってないって聞いたらやっぱりやってなくていいのかとかね、
うん、
とか新しくやるとじゃあ前の人に不公平になるじゃないのとかね、
そんなこと言う前の人はええのよこれからのこと考えよう
とかいうようなこともあってなかなか動かない制度になってしまってるんですね、
うん
うん、
でどうしたら動かすことができるでしょうか、
できるんでしょうってね、これはちょっと難しくて、うん、で、うん、まあ、前ね日毛連になる日試練になる直前の日毛連がアンケート調査をやってましてね、
うん
うんうん、すごい全国の自治体それから当事者、メーカー、販売店、みんなにこうアンケートしたりそれから、集まってもらってヒアリングしたりとかで、大々的な調査をやった中に面白いことがあってましてね、うん、制度見直してますかったらあんまりできてないと答えてる自治体が多くて、
うん、
意見聞いてますかったら当事者にも意見聞いてないと、メーカーに聞いてますかったらそれも聞いてないと、で、と言いながら、うん、どのぐらいどんな品目を入れるべきなのか、なんかどこかから第三者がサンプルを見本を示してほしいみたいな意見が結構出てたんですよ、はい、
うんうん
うん、でここがね私ひょっとしたら突破口になるのかなと思ってね。
第三者は誰になるの？当事者でもなく
そう、メーカーでもなく今ロビジョン学会の中でも議論してるんですけどね、ロビジョン学会でそれって言ったら、いやロビジョン学会も学会としてのこの学術的な意味があったらやるけども、どこかの民間の業者の利益になるようなことってなかなかやりづらいよねみたいなところもありましてね、
うん、
なかなか難しい問題。
そうでしょうね、何か応援するっていうとどっかの会社の何かを
応援することになっちゃう
んですもん ね。全体的にあれっていうことではない
そうそう
だ
な、ね、ぼやかして言うと具体性がなくて制度にならない、うん、まあそこら辺がちょっと今どうやろうかっていう議論を、皆さんでアイデアを知恵を出し合ってるとこなんですけどね、
でもやっぱり一番今のところその導入されるようになったっていう風なきっかけ作りをしてるのはやっぱり今のところ当事者の声なんでしょうね。
結局ね三者に聞くしかないんだろうなと思うんですよ、
うん、
その立場の違うそれぞれみんなに聞くしかね、うんうん、当事者の意見が一番大事なのはもう間違いないです。
当事者が言いに行ってこれ欲しいんですこれ欲しいんですこれ欲しいんですって言ってそれなんだろうかみたいなところからねまず始まって、うん、やっぱりね全然当事者でもない人がこれきっといいですよって言われるよりやっぱ当事者がね、
うんうん、
私にとってこれが必要なんですっていうことがねやっぱり一番最初にあるべきだとやっぱり思うけどもね。
まあということでこれは制度なんで、
うん、
自治体が運用する制度なんで、しかも自治体は1700もありますからね、 なかなかそのそれぞれの方とお話をするというのが難しくてですね、
うんうん
うん、それぞれの立場の人たちがそれぞれみんな、声を揃えて別々に言うのが一番いいんでしょうね。
そうですね、うん、だからね、行くたんびにね、これ欲しいなとか思ったらね、私はあれがねあったらね、すごく生活の質がね、生活の質が上がると思うんです、はい、これだね。
そうそう、あともう一つ、この制度が追いついてくる云々に関わらずですよ、うん、手帳が取れた取れないに関わらず、うん、見えづらくなってきてね、仕事が難しくなってきた方たちは、
うん、
何が何でも用具を使って生活を維持してほしいんですよね、
うんうん、だからこれは誰がね言ってくれるんだろうね、当事者知らんからね、当事者知らないから、うん、やっぱり医者やろうか、
医者とか、まあ、近隣の人とか、まあ、だからそれぞれの人が声を上げるしかないんですけども、うん、ただこのことは結局制度云々を待つよりもちょっと高いですけど、自分に投資することになるけども、一番元の取れる投資じゃないかなと思うんですよね、
うん、
それで仕事が確保できて収入が確保できてね、うん、というふうな気がします
。拡大読書機なんか言うとね、結構、うん、手帳でも
手帳さえ出てれば今はね、
そうそう、なのでね、結構拡大読書機なんかは一番手に入れやすいものなのかもしれないので、
まあ、ついたこともね、それ以外のものもね、
うん、含めて他のものはね、1級2級とかね、限定されてるものも結構ありますけど、最近そうだな、うん、無料のソフトなんかも結構いっぱいいろいろ出てきましたし、そうそうそう、やっぱりそれなりの視覚障害者用のものっていうのはそれなりの使い勝手の良さっていうのがあると思うので、
うん、
ぜひぜひね、そういう視覚障害手帳ってなんだろうとか、またあんま関係ないなとかね、そういうところにつながってない方にもね、声が届くようにやっていければいいと思いますね。
なんか皆さん、ちゃんとこう意見を言うということが大事ですね、
うん
うん、だから業者も意見を言うことですね。今こんなものがあるからぜひ取り入れてほしいと、
うん、頑張ってください、
はい、というふうな話でちょっとなんとかしなきゃいけない状況に来てるということなんですね、
うん、
はい、
はい、
きっと変わると思います。来年の春ぐらいからだいぶ、
うん、まあ、自分たちのね、欲しいものはね、要望していきたいと思います。
はい、ということです。9月ももう後半ですよね。
あっという間なんですよね、ビビるわ。
ねえ、
うん。急に涼しくなってきたりして、そうそう、なんかこれもビビるわ。
もうこね、もう涼しいとこ行きたいなとか前思ってたんですよ。長野なんかいいだろうなと思ってたら、もうなんかロープウェイとかで上があったら寒いだろうなと思うようになりましたよね。
昨日自転車で走っててもね、ちょっとね、うん、暑いか寒いかって言ったらね、寒かったからもね。おやおや。
やですね、
本当皆さんね、
朝でも予報はなんか10月はまた暖かいらしいですよ、
戻ったりとかね。でもね、今年の冬はね寒いんですって。
冬はね、
うん、いやな、でもね、うん、スキーがいっぱいできるかもよ、
うん、スキー、うん、
と寒くてね雪も降るらしいからね。
なるほど、
はい、
今日まあ極端ですからね、ここのところ、はい、来週はどなたか当てがあるんですか、ゲストは。
来週はね、ちょっと新しいサービスのご紹介をしたいと思いますよ。
あ、そうですか。
あったんだけど、まあ、それがよりプロフェッショナルになったという。
うん。なんでしょう。次お楽しみ。
はい。
はい。
ということで、来週は、ゾンプジャパンからできた子会社さんに来ていただきます。
ああ、なるほど、そうですか。はい、わかりました。
楽しみに。
はい、お楽しみに。